愛媛大学研究室からこんにちは。
微生物預かってるんで、
一応こういった風に
一応実験で使う微生物がこういう風におります。
麹って書いて
ある。これはあれですね、だから木麹なんで、お酒作りに使う麹菌です。
はい、
で乳酸菌がどこにあるかな。乳酸菌、この辺が乳酸菌ですね。だからまあ化学実験室みたいな感じですよね、
はい、
最終的な目標はいかに美味しい食品を作るかっていうことが、まあ、うちのテーマですね、だから、はい、
それはお酒にしても、
お酒にしても、はい、だからもう一つテーマがあって、はい、それが一応かまぼこについてやってるんですよ、
はい、
だからこれが冷凍すり身ですね。
すり身、
冷凍すり身、これがこれに米粉をこれを溶かして、本当は来回機っていう機械があればかまぼこ屋さんと同じようなことができるんですけど、それができないのでフードプロセッサー使って作るんですよ、実験的には、
はい、皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は教育学部火星教育教室の谷本翔太准教授にご出演いただき、谷本先生のプロフィールや研究内容について伺います。
谷本先生の研究室はお酒ですとか乳酸、かまぼこ、フードプロセッサーと随分美味しそうな雰囲気の研究室ですね。
そうですね、はい、
やっぱ研究テーマがそういったものなので、そういったワードが出てくるんだと思いますが、2年前に愛媛大学に着任されるまでずっと広島にいらっしゃったんですね、長いこと。
はい、大学を卒業してからずっと広島の方で勤務しておりました、は
い、お生まれも広島だと伺いましたけど。
広島です。広島 の、 その南部でですね、愛媛県と県境のところにある大崎上島という島なんですけど、
はい
はい、
そこでお育ちになって、
はい、
子どもの頃はどんなことに興味がおありでしたか。
子どもの時ですか、
はい、
子どもの時はまあいろんなことに興味がいっぱいあるような子でして、まあ、ある意味落ち着きがない子というか、はい、
もう目に飛び込んできたものには
まあ飛びつくような感じですね、はい、
そうだ、でも好奇心いっぱいの、
まあそういうことですね、はい、
やはり海に囲まれていたということで、まあ、かまぼこの研究をなさってるようですが、何か海への憧れといいますか、そういったものにも興味あったんですか。
うん、やっぱし家の前も海ですから、
はい、
海は大好きですよね、
うん、
はい、でお魚釣りにも結構行ってましたし、はい、
じゃもう自然にはこと欠かないといいますか。
そうですね、山に行けばカブトムシとか、ああいうの取れるしですね、はい、
じゃあもう元気いっぱいだったんですね、
はい、
でも研究者の方をこういろいろお話を伺ってますと、やはりその時代時代の流れでこういった研究に進もうとか、導かれるようにその研究に進んできた方が多いように思うんですが、はい、先生の場合は何か。
高校の時やっぱ大学どうしようかという話になりますけど、で科学がやっぱり好きだったんですね、
はい、
でその中でその当時そのバイオテクノロジーブームというのがあって、でそういういろいろ遺伝子工学とか、
はい、
そういったものが流行りになってきたわけです。
バイオテクノロジー、
はい、でその中でそれをするにはどういった学部があるかと考えた時に、農学部の中の農芸科学科というところで、うん、そういうことをやってるというのを聞いてそこに進んだんですけど。
農芸科学科では食品科学についての研究をずっとしてらっしゃった。
そうですね、4年生からなんですけど、4年生と修士なんですけど、
はい、
その食品科学という部屋の研究室に配属されて、そこで食品の中でも食品タンパク質について研究してました、
はい、じゃあもうここから今の研究までずっとつながっているんですね。
そうですね、そこで食品科学の部屋になったばっかしに、はい、まあ、食品の試験場に行って、今の食物学、ちょっと名前は変わってますけど、
はい、
一応一貫して食品一筋です、はい、
具体的にはどんな研究をその頃はされてたんですか。
タンパク質、いろんなタンパク質がありますけど、
はい、
お肉もタンパク質ですけど、
はい、
具体的には卵のタンパク質について研究してました。
はい、 卵のタンパク質、
はい、卵を泡立てますよね、はい、泡立てていろいろケーキのクリームとかに使うわけですけど、はい、その泡立てるために必要なのがその卵の中のタンパク質なんですね、
うん、
タンパク質の力によってあの泡立ちっていうことが起こるわけなんです。
ないと泡立たない、
泡立たないんですね。でそれがなぜかということを、
はい、
やってたわけです。
へー、じゃあそのタンパク質によっては機能が違ってくるんですか。
そうですね、何でもタンパク質だったらそういう泡立ちがあるわけじゃなしに、
ええ、
泡立ちやすいタンパク質というのがあるんです。それをその遺伝子的にやってたという、
ええ、そういった研究を続けられて、じゃあこれから研究者になろうか、もうその道はもう決まっていたんですか。
教員免許も一応持ってまして、はい、教師になろうか、
うん、
研究者になろうかというところでちょっと一応2つの選択肢が、でその中で研究者の道を選んだという。
やはりもうしばらくこの研究を続けてみたい。
そうですね、研究が面白くなってきたというか、
は
い、
広島県立食品工業技術センターに研究員として就職される、
はい、
もうここでまた随分長い研究生活を、研究者生活を送られるんですよね。
そうですね、はい。
食品工業技術センターではどういった研究をされてらっしゃったんですか。
愛媛県にも産業技術研究所というところがあるんですけど、うん、中小企業さんっていうのはその自前の研究所を商品開発とかするのになかなか持てないというので、うん、そういったところのニーズに対してこういうことをしたらいいんじゃないかとか、そのある工程の中の問題点を明らかにしたりとか、はい、そういうことをやる研究所なんですけど、うん、そこで私がやってたのはお酒、日本酒ですね。広島もお酒の産地なんですね、
は
い、で日本酒について研究をしてたのと、あと意外と知られてないのが、広島県牡蠣は有名ですけど、
はい、
あとかまぼこ産業とかもかなり業務とかでかなり作ってるところでして、
はい、
でかまぼこに関する研究を2つを主にやってたということなんですが、センターに入所した当初はその当時さんがいなくなるって言われてたんですね。
当時さんが、
当時さんがもう高齢化で、
はい、
人手がもうなくなるって、それをどうにかしないといけないというので、うんうん、まず最初取り組んだのはいかにその当時さんのその技術をコンピューター化するというかですね、はい、ソフトウェア化して、その当時さんがいなくても、うんうん、そのコンピューターにいろいろ入力すれば、
はい、
今日はどういう作業をすればいいとか、そういったような開発をやってたんですけど、で最近ではその新しい酵母ですね、はい、お酒に付加価値をつけるような、新規酵母の開発とか、そういったことをチャレンジしてました。
なるほど、今度はそのお酒自体に付加価値をつけていこうという、そうですね、ような研究に、
酵母っていうのはかなりお酒の個性を出すために一番重要な、ツールというか、
はい、
微生物なんですけど、はい、
それで研究室の中で酵母がっていう先生の最初のインタビューの中にありましたけれども、いろいろな酵母を研究していらっしゃると、
はい、研究の種ですけど、
広島はかまぼこの産地というのも案外知らなかったんですが、
業務用で、はい、そのカニかまぼこありますよね。
カニかま、
はい、カニかま、はい、結構サラダとかで使われると思うんですけど、はい、意外と知られてないんですけど、そういったものをいっぱい作ってるとか、昔とかは結構結婚式とかで、細工かまぼこっていうか、その、はい、いろんなかまぼこでなんか物を作ったようなかまぼこがありましたよね、
はい、
あれを作る産地だったんですね。
そうなんですか、はい、お酒だけではなくてかまぼこの研究も、
はい、
同時にずっと続けていらっしゃるんですけれども、
今取り組んでるのは、うん、そのかまぼこというのはそのお魚のお肉にその食塩入れて、それで擦ってから作るわけなんですけど、はい、すりつぶして作るなんですけど、そのいろいろでんぷんとかですね、卵白とかそういった復元料を入れてるわけです、
はい、
でその今その復元料、そのでんぷん入れてるわけですけど、そのでんぷん入れるよりも今お米がかなり余ってますので、はい、それを有効に利用しようというので、うん、その米粉がありますよね、
はい、
でそれを入れたかまぼこを作る研究をしてます。
最近米粉パンですとか、ね、米粉を使ったものっていうのが増えてますよね。
そうですね、はい。
でもお米となりますと、やはりその米粉もそうですが、お酒もお米だし、 お米に関する研究が多いですね。
そうですね、まあ、日本人ですから
。あ、日本、身近なものの研究がね、はい、一番こう分かりやすいといいますか、皆さん受け入れやすいかと思いますけれども、でも日本酒もかまぼこも日本にとっては本当伝統の食品ですよね。
そうですね、伝統食品です。はい、
まあ、これまでその当時さんが経験ですとか勘でこう作られてきた歴史もありますし、皆さんがこう身近なだけにその質も知ってますし、難しい部分もあるかと思うんですけど。
そうですね、まあ、消費者厳しいですから、みたいなもの作ると受け入れてもらえないですからね。
でもこれからはその科学的な裏付けも必要だというふうに。
そうですね、あの実際に商品化する上では単に混ぜてどうこうだけじゃダメだと思うんですね、うん、やっぱり客観的な評価をして、それを科学的な裏付けをして、それで製品化していかないといけない。そうしないとやっぱり一定の製品作ることできないんで、うん、まあ、そういった感じの研究をしているということなんですけど、
はい、2008年にいらっしゃって着任してすぐぐらいですか、柳沢学長からちょっと手伝ってほしいことがあると声がかかったのは。
そうですね、あの大学で実験してましたらいきなり電話がかかってきまして、はい、ちょっと来てくださいということで、
その頃先生は愛媛大学で食品学と栄養学の授業を担当していらっしゃって、はいはい、もちろん今までしてこられたことをずっと研究していらっしゃるんですけれども、学長からはどんなことを言われたんですか。
愛媛大学のそのお酒を作りたいと。
お酒を
、はい、当然日本酒ですけど、
はい、
でそれでぜひ協力してほしいという話で。
あら、まあ、びっくり。大学でお酒を作るっていうのもちょっとミスマッチな気がいたしますけれども、これを先生、お、なるほど、じゃあやりましょうと即答で。
そうですね、即答ですね。やっぱり自分がやってたことが、まあ、はい、その自分が今までやってきたことが大学のために役立つということですから、うん、ぜひやらせてくださいということにはなったんですけど。
この愛媛大学でお酒を作るっていう発想といいますか、どうしてそういうことにつながってきたんですか。
今回大学ブランドをいろいろで作りたいというのと、はい、あと愛媛大学のショップでエミカですかね、エミカを作るにあたって、やはりお酒っていうのは一つの柱になるものなんですね、
はい、
でそれでその愛媛大学オリジナルのお酒を作ろうという話になったんです、
うん、オリジナルと言いますと、やはりその材料ももちろん愛媛大学で作っているものだったりするんですか。
そうですね、付属農場で作ったお米です。
有機無農薬栽培している農学部のお米を。
そうです、安心米ですね、
はい、
でしかもその安心米もいろいろあるんですけど、松山ミーというお米を使わせていただいています、はい。
次回は谷本先生が愛媛大学にいるからこそできた日本酒姫の酒について詳しく伺います。そして家政教育に関するユニークな教材作りについてのお話も伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き教育学部家政教育教室の谷本翔太准教授にご出演いただき、愛媛大学ブランドの日本酒姫の酒について、また今後の展望を伺います。お楽しみに。